島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。本日は郡山コミュニティ放送ココラジの千葉恵美が絆づくりインタビューをお送りします。今日は写真家の中筋淳さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
中筋さんは福島のというよりは東日本大震災の後から福島に入られて、
はい、
でずっとこう写真を撮り続けてくださって、
はい、
で一昨年から写真展をされて今も回って、はい、全国各地を回ってくださっている。
そうですね、はい、回ってます。はい、
はい、で10月の末からは今度は金沢展があるということなんですけれども、
はい、
まずはこの福島とチェルノブイリっていうところで中筋さんが一番最初にこう、はい、被災地に入らなきゃって思われたところから伺ってもよろしいですか。
東日本大震災が起こる、まあ、4年ぐらい前からちょっとしたご縁でチェルノブイリの方に撮影に行くようになってました。
はい、
まあ、現地の光景というのがですね、まあ、非常に僕の心にこうインパクトを残したというか、まあ、それでチェルノブイリをずっと撮ってたんですけど、まあ、そこに福島の原発事故が重なったということで、まあ、両者をちょっと通いつつ撮影を進めてきたという感じです。
はい、で写真展を行おうと思ったのはどんなことがあったんでしょうか。は
い、まあ、写真展全国でということなんですけど、はい、原発事故というのがやっぱりどうしても時間とともにその記憶がどんどん消えていくなと、まあ巻かれたものがやっぱり目に見えない放射能という、まあ、非常に厄介な対象で、まあ、最初にチェルノブイリ行った時に、まあ、21年後の姿を見たわけですけど、まあ、あまりにも我々は大きな過酷事故について知らなかったっていうことが、まあ、ひしひしと伝わってきてですね、まあ、おそらくこの福島事故っていうことに関しても、まあ、時間とともに人々の記憶から消し去られていくのではないかと、まあ、そういった予測がありまして、記憶がから消えてしまうっていうことはやっぱりもう何も考えなくなってしまうと、まあ、それになんとかちょっとこう歯止めをかけたいっていうか、まあ、我々の苦しむ同胞がいたりとか、まあ、足元で起きたことに関してやっぱりきちんと検証して、まあ、世界の他の人々、まあ、もちろん日本の他の地域の人々もそうなんですけど、まあ、そういった人たちに、まあ、何かそういう考える素材を残せないかと、まあ、そういった感じでずっと写真展を全国で展開しています。
はい、6年前に福島に初めて入られた時と、はい、それから6年経った今と、はい、だいぶこう復興も進んできてるんですが、
はい、
中筋さんの目から見た福島ってどんな風な感じに映ってるんでしょうか。
はい、まずどういった場所にあるのかなと、まあ、浜通りっていう、ね、場所自体、まあ、僕もオートバイで全国を結構ツーリングいろいろしたんですけれども、うん、太平洋の美しさとか、あと阿武隈の山のなだらかな ワインディングこう走るっていう、まあ、非常になんかこうツーリングのスポットとしても魅力のある場所だったんですけれども、美しい場所がまあどういうふうに変化していくのかで、まあ、原発事故というものが、うん、まあ、原発事故というのがどういうことを引き起こすかというのは、まあ、チェルノブイリで分かっていたんですけど、ある程度、まあ、それが時間とともにどのように変化していくのかとか、チェルノブイリでも同じく立ち入り禁止区域に帰られる方とかがいらっしゃったんですけれども、まあ、果たしてそういう方が現れるのかとか、まあ、チェルノブイリに起きたことを軸にして、まあ、福島にそれが当てはまるのか、まあ、そういうことをいろいろ考えつつ撮影をやってまいりました、うん。でまあ、とかく最近復興っていう言葉がすごく叫ばれてるんですけども、復興の最終地点というのは一体どういうところに設定されて復興というイメージがこう皆さん持たれてるのかということをですね、まあ、いつもこう考えながらこうやってるわけなんです。願わくはやっぱり元の姿に全て戻るっていうことが、まあ、心の奥底 この希望的な観測としてあるんですけれども、やはりそのウクライナチェルノブイリの現実を見ると苦難の道がたくさんあるっていう、まあ、そのことも、まあ、現実としてあるわけで、まあ、果たしてこれからどのように変化していくかというのを、まあ、ずっとちょっと追い続けていきたいなと、まあ、そういうふうに感じております、う
ん。実際に写真展に足を運ばれて、はい、中辻さんにこう感謝の思いを伝えられた方たちってたくさんいらっしゃるんじゃないかと思うんですが、
はい、まず特にね、東日本から離れた会場でやった場合に顕著な例が一つあります、はい。まあ、それがですね、浜通りの街の状況がどういうふうになってるかっていうのを、まあ、私たちはあまりにも知らなかったと、他人事のように考えてたと、まあ、そういった意見が一番多いです。で、まあ、逆に今度一番被災された町に近い、まあ、元の住人の方とか避難されてる方とかも足運んでくださったんですけれども、街並みの写真を見てですね、非常にちょっと懐かしい思いをしたりとか、避難の後会ってない、まあ、知り合いのことを思い出したとか、まあ、この家に住んでた人今どうしてるんだろうかとか、いろんなさまざまなものをこう思い出したっていうことで、ありがとうございましたという声をかけてもらうことも多々ありました、
うん、
はい。
今どんどんどんどんとこう街並みも変わってきているところで、中辻さんが撮ってくださった、はい、当時の街並みっていうのはおそらくあれだけのこうパノラマになっている写真があるのは、はい、中辻さんの写真展に行かないと見られないのではないかと思うんですが、
はい、はい、あのパノラマの写真というのはですね、はい、まあ、浪江の街を歌った短角の作品からちょっとインスパイアを受けて作ってみたんですけれども、はい、まあ、最初に作ったのが2014年で、まあ、同じようにずっとその浪江の街に通ってるんですけれども、やはりどんどん変化していくと。で、まあ、今年の避難指示の解除の後で、まあ、顕著に感じるっていうことが、まあ、かつてあった街並みっていうのがですね、まあ、もう帰還を諦めた人だとか、街でそのなりわいをすることを諦めた人たちが、お城であった、まあ、商店、まあ、またはまあご自宅とかをですね、まあ、次から次へと解体していってると、まあ、パノラマに描かれた街並みっていうのがですね、まあ、3年経った後に、まあ、非常に歯抜けの状態に なってしまってると。まあ、僕はそれちょっとのレンズカメラに収めながらですね、まあ、あ、これが復興の姿なのかと、復興っていうのは街がどんどん歯抜けになっていくことなんじゃないかっていうふうに、まあ、非常にすごく寂しい思いをしながら、うん、写真を撮っております、はい
はい。これからも福島を見つめ続けていただきながら、はい、また、はい、その中辻さんの写真で私たちが何を受け止めるか、また受け止めなければならないのか、はい、というところを続けていっていただきたいと思います。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、中辻さんの一番近くで見させていただけるのは、ルテン福島そしてチェルノブイリということで、10月31日から11月5日、はい、金沢21世紀美術館での開催ということですね。
はい、はい、そうです。
はい、 こちらは入場は、
入場は無料です。
ということで気になられる方はちょっと太っ腹ですよね、ちょっと遠いですけれども足を運んでいただければと思います。
はい、
中辻さんありがとうございました。
ありがとうございました。
あ、やばい、充電がなくなる。
また近くに充電ステーションないじゃん。
新しいプリウス PHV なら余裕だけどね。
知ってる、バッテリーチャージモードでエンジンからも充電できるし、ハイブリッドカーとしても低燃費でしょ。
よくご存知で。
特別なプリウス PHV 福島トヨタから。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りしました。